はい、じゃあ、おいさおいさで、だしストリーム。
だしストリーム。
兼、おいさおいさで、だしラジオ。
はい。
始めさせていただこうかと思います。
はい。
どうも皆さん、こんばんは。
こんばんは。
土曜の夜、いかがお過ごしでございましょうか。
はい。
ね。なんかね、歌丸のウィークエンドシャッフルを聞いてるとか、そういうことは言わないようにしていただければと思いますけども。
今日はね、大和だからね。
大和ですからね。
はい。大和。こと、まあいいや、スポーツマン山田、まあ
はいはい、
こと、まあいいや、はい、
まあいいとしてですね、
はい、
まあこと、今回はですね、まあ年の瀬も迫ってきまして、
ですね、
あと2週間。
ですか、そうか。
ですよ、本当に。
ですね。
はい、もう十何日でしたっけ、今日は。18日
ですね。
もう2週間すればもう正月でございますけれども。
そうですね。
はい。まあ、そういうことでね、もうそろそろもう振り返ってもいいんじゃないの、
うん、
2010年、
うん、
っていうことで2010年どうでしたか企画を開催したいと思います。
はい、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
で、このだしラジオやってるのは、まあ、私四万十川とあと、
はい、ズマ、はい、ズマでございます。はい、
で本日はゲストとして、まあ、毎度のゲストという感じなんですけれども
そうですね、おなじみ、
はい、
はい、
こんにちは、
はい、
いや、あ、まあいいや
のりさんです。
はい、のりさんでございます。はい、我々のラジオではもうほぼ常連の域に達している感じでございますけれども、そんなのりさんがやってくるという感じでございます。いやー本当で、ね、どうでしたか2010年
2010はね、まあでも個人的なことを言えば、やっぱりもうツイッターですよね。
ああ2010、はいはいはいはい、
まあ、去年の末ぐらいから僕は始めたんですけど、
はい、
まあもうツイッターで一気にその、
うん、
ネット環境も変わりましたし、
はい、焼酎を継ぎながら喋らない
芋焼酎、
はい、
黒亀を継いでますけど、ネットそのとかその情報の受け取り方、
うん、だいぶ変わった
っていうのは変わりますよね。
あるかもしれないですね。
うん、そうですね。あとやっぱりそのユーストそのまあツイッターに付随しますけど、ユーストで聞いた曲を
うん、
iTunes ですぐ買うとかっていうこともまあちょこちょこあったりしましたし、
うんうん、
とかね、
確かにね、それはありますね、うん、なんかねユースト DJ がかなりガンガン来た時だったかもしれないですね、
うんうん、あれは結構ちょっとこうパンクロック的なその、うん、今まで全く無名だった人が、
うん、
一気に何千人とかにこうガツンと聞かれてるみたいな、うん、そののし上がり感がちょっと
うん、
なんていうかワクワクする感じがありましたよね。
はいはい、そうですね。いや、まあ実際のところは僕もすごいかなり初期からネットラジオっていう文化があったんですよ。
はい、はいはいはい。
それをやってて、
うん、
すっごくちっちゃくそういう文化あったんですけど、
うん、
やっぱそのツイッターというストリームっていうのがまあ融合して、
うん、そうだね、うん。
そこでまあね。
そうだね、すでにあった文化だけど、ツイッターと結びつくことで一気に
バーンとこう、ね、
広がったっていう、
ね、この前もね、でもユーストリームだけの話に限ると宇多田ヒカルがラストライブ
らしいですね。
今んとこラストライブを
見てなかったんですけど、
はい、結構みんな聞いたりとかね、そんなこともあったりとかですね、うんうん、何このなんか真面目な感じの話
いやーだからねちょっと気恥ずかしい、
気恥ずかしくなってきて、
なんか
ちょっと嫌だ、こういう流れ嫌です本当に
真面目に2010年切る感じになっちゃいましたけど、はい、
ね、本当嫌ですね。
まあそんな年
で、ね、そんな感じですね
2010はは
い、今ちょっと映像の中にも流してますけど、2010年のランキング、まあ、今のところのランキングらしいんですけど、
うん、
出てます
もう、
はい、
まあ完全に嵐 AKB
そう、うん、AKB
と嵐と
そうです ねこの 1位から10位までが AKB と嵐に、ね、侵略されるとも
うね来るとこまで来たなって感じですよね。
なるほどねと、買う層はもうこうなってるんだっていうところがありますよね。
CD シングルという形で買う人はってことですよね、うん、
ですよね。10位以下に行くと結構また様相もちょっとだけ変わるんですね。
ちょっと面白いですね。
でもやっぱりアイドルが多いっ
基本はジャニーズが多いですけど、うん、その14位に坂本冬美さんのね、
はい、また君に恋してる、うん、去年の正月に出たやつですけどね、
これカップリングのアジアの海賊は殿下お気に入りの、
ね、
は
い、超かっこいいですね、あれは確か川村香織でしたっけ、
あ、そうだ、
曲が、
そう
だ、
そうなんだ、
いや違う違う
違う違う、
川村香織じゃなくて、いや違う違う、あのね、
ロックな人ですよ、ロックな人、
翼の折れたエンジェルの人、中村あゆみ、
中村あゆみだ、川村香織じゃない
字面の感じがね、
カタカナ、川村香織はもう
お亡くなりになりましたけどね、
去年
でした、今年、もっと前じゃないかな、
はい、2年前ぐらいだったけどね、うん、ああ中村あゆみさんですよ、
ひどいこと言いましたね、
柱の海賊は、はい、
はい、中村あゆみでした、
これでもこの曲
かっこいいんですよ、このアジアの海賊は、ね、
もうでも、うん、もう2年近く前に発売された曲なのに、
うん、
まあだけど年間ベストだから2010年、ね、1年経ってからもすごい
売れ
て
た、まだまだ3、ね、今年で31万枚売れてるってことでしょうね、おそらく、ね、ここにこの数字が何万枚売れてるかっていう話、
すごいですね、
らしいですよ、
1位はちなみに何
万枚、1位が
95万枚か、
うん、多分もう年末まで行ったら100万枚ようやく行くんじゃないかとか、もう行ったのかな
あ
っていう話らしいんですけどね、
ところは AKB のビギナー95万枚、
これどんな曲でしたっけ、
これはあの
僕らはなんとかだってやつですね、
こう自己啓発っぽい歌詞本当に
僕らは生きているんだ、
なんかもう
そういうやつですね、
頑張ればできるよみたいなやつですよ、かなり自己啓発感強いやつですね、
なるほどね、やめてほしいですね、まあ、とか言って僕は AKB48 もあの嵐もすごい好きですけどね、
うん、
はい、まあ、その話はまたおいおいする
おいおい、はい、
でまあ20位以下とかもね、やっぱ関ジャニエイトとか福山雅治、うん、カトゥーンとか
平成ジャンプ、
色男というかスマップとかね、
うん
うん、まあ、そこら辺が
ジャニーズ、まあ、東方神起とかもちょっと入ってますけどね、
うん、私が一番心配なのはエグザイルですね、
うん、
やっぱ増えたじゃないですか、
うん、
人数、
うんうんうん、
すごい増えて、でも CD はすごい売れがだいぶ鈍っているというか、今年結構露出も徐々に徐々にやっぱ下がっていると、
うん、EXILE はでもやっぱりあの着歌とかも売れてるんじゃないですか、
うん、そっち方面ですかね、うん、なんかね、あのもうネスミスのジュータカリムを見る機会もなくなっちゃうのかなみたいな、
あーネスミスね、あの、うん、ダンサーとして加入したっていうねあんなかわいそうな加入の仕方は ね、
アサヤンですよね、
同じオーディション受けたやつがメインボーカルのグループにね、しかも、うん、ダンサーって、うん、って思いましたけど
ね、エグザイルはネスミス・リュータカリムですよね、やっぱね、
我々ネスミスが何かのシングルの時のインタビューで、うん、今回のシングルは僕もコーラスを歌わせてもらったんですよって語ってたことがあってすごくいたたまれない気分になりましたけど、
ね、それは切ないですね、
はい、
うんうん、なるほどねはあ、ははあ、うん、
うん、
なるほどね。まあそんな感じでですね、まあ2010年代を、あ、これ見えちゃったんだ。そんな感じで、2010年代を、まあ今回は解雇していく感じで、やっていこうかなというふうに思っておるわけでございます。
は
い、
じゃあまあね、2010年を振り返るということで、
はい、はい、
はい。
おいさおいさで、ダシラジオ、まあそんな感じでございましてですね、2010年を振り返るって、はい、まあ、ちょっとねこのラジオの事前にいろいろどうやって振り返ろうかねみたいな話とかもねしてたんですけどね、
はい、
なんかもうね本当全然先月以前の記憶とかあんまないような気がするんですよ
もうましてやね上半期の記憶とか、うん、遥か彼方ですよね。
彼方ですよね。
うん、
もうそういうね、1ヶ月で記憶がなくなる、もう、鶏にも近いぐらいの感じの脳みそでやっている、
はい、
そういうパーソナリティのラジオでございますけれども。
いや、でもまあ、そんな逆境にも負けず、
ね、
頑張って、
頑張って、
振り返りたい、
はい、
はい。
ということで、無理やり絞り出した、まあ、テーマなんですけども、はい、うん、 やっぱね、ね、我々そういったなんかいろいろ感動したとかなんだとかいろいろあると思うんですけど、
はい、
一番記憶に残っちゃうのって結局、うん、グッときた的な
それはその一人の男性として
男として、
男として
グッグッと
グッとね、
うん、グッと、
はい、
これまた見えてる見えてないですね、
大丈夫ですよ
大丈夫なようにしましたね、
はい、
はい、まあそんな感じでね、グッとグッとこう来るっていうのは
なるほど、
やっぱねすぐ結構思い出せるんですよ。
そうですね、
はい、あそんな感じでですね、ちょっと我々、うん、まあ、考えました。
その、まあ、そもそもその、あの、背景としてね、
ええ、
その、地デジ太陽というね、うん、ことが、まあ、我々、殿下も、私も、
はい、
地デジ太陽の、あの、しかもこうね、サクッと番組表から録画できちゃうみたいなテレビを。
まあ、いわゆるレグザってやつをね。
レグザってやつをね、具体的には。
はい、購入いたしまし
た
ね。
購入したりしてね、一気にテレビ見るようになりましたよね。
テレビ生活が全然変わりましたね。
うん。うん、やっぱ録画して見るっていう習慣がつきましたよね。うん、
つきましたね。
増えた。
もうテレビ見る。見逃さなくなりましたね、物理的に、本当に。ね、全然。
それこそゲゲゲの女房とかも、
ああ僕絶対見れないじゃないですか。
そうそうそう、見るね、
土曜日に頑張るしかなかったり、
見ようっていう、その頑張ろうっていう気持ちすら、見るって選択肢にそもそも最初から入ってなかったですけどね、
うんうんうん、
やっぱビデオ撮ったら見れちゃうからね。
そうなんですよね、うん、
僕後半の3ヶ月だけしか見てないですけど、結構見てましたね。
私はまあ何ヶ月見てたかな、結構中盤ぐらいから予約し、
うん、
テレビを買って録画して見れるようになってね、うん、
ね、
はい、
そんな殿下の選ぶ、
はい、今年テレビを見ててグッときた女性ランキング、
はい、
あすごい、
これがねもう、
はい、
すごいですよ。
何がですか
なかなかそこをついてくるかというね、
あ
結構ね、いや僕一般的な、まあでもわかんないですよね、知名度、うん、知名度はどれぐらいあるのかわからないですけど、まあでもまあわかるか、わかる人もいればわからない人もいるか、
いやでも大体、ああでもちょっと前かもしれないですね。
ねえ、
でも私がこうテレビをこうやって録画できるようになって、
うん、
見始めて、
うん、
もうこの人は本当に地デジ画質で録画できててよかったと、
それ思いますよね、うん、その地デジ画質で大画面で見ると、
うんうん、
あの芸能人の女性って綺麗だなっていう当たり前の感想なんですけど、改めてすごい思わされますよね。
でも
これ殿下のこの選んだ女性は別にわざとそのマイナーっていうかそのメジャーな人を外したとかではないんですよね。
いやもう本当ね、これはね勇気がいることだと思います、
ね、
あの
さらけ出す、
好みをさらけ出すっていうことですから、
ね、
恥ずかしくてしょうがない。
これで今回上がったランキングの方をこう全員見比べると大体殿下の好みがつかめる、
はい、本当ね、30代男の好きな女優の話とかね、どうでもいいかもしれないですけどまあちょっとまあ振り返る意味も込めて、
いいと思いますよ、
聞いていただければというふうに思ってるんですけどね、はい、早速行かせていただきますよ、
はい、
一応ですね、はい、まあ結構いっぱいいたんですけど、うん、もうとりあえずもう絞っちゃおうということで、うん、4人に絞りました、
はい、
はい、ということで4位から発表させていただきたいと思うんですけど、
はい、
第4位、ダラララララララララララララララチーン、
はい、
はい、朝倉絵梨香さん、
朝倉絵梨香さん、
はい、
誰ですか、
皆さん
いきなり
誰ですかという感じ、
いきなりわからないところは
かもしれません、
はい、来ました、
はい、はい、この人はですね、私もこのテレビで、ゲゲゲの女房を録画して、
はい、
見るようになったんですね、
NHK の、
はい、その中でですね、結構中盤ぐらいに出てきた、
うん、
そのゲゲゲの女房の妹さ
ん
として、
松下奈緒の
妹、はい、妹として、まあ、家にちょっと、もともと鳥取の安来の方ので住んでたんですけど、うん、ちょっと東京出てきたいっていうの もあって出てきて、うん、でまあその水木プロダクションのお手伝いをするっていう役柄で出た朝倉絵里香さん、
うんうん、
で泉ちゃんっていう役なんですね。でこの泉ちゃんはまあその水木プロダクションで漫画を描いているアシスタントさんとかをちゃんとこうケアしたりとか、で生まれた子供とかもこう一生懸命ケアしたりとかね、すごいね海外しく働くんですけれども、非常にね可愛いんです
画像とかちょっと
はいはいはい、はい、ちょっと見たいですか。
見たいです
ね。朝倉でもね、そのですね、ゲゲゲの女房に出てた感じの画像っていうのはあんまないんですよ。
う
ん、
あ、そう、わかります、
うん。
映画とかでもありますね。
こう。
この役の時の、
こうですね。
っていう。
ちょっと
待ってくださいね。
エッチな感じですね。
エッチな感じ。エッチな感じではない。
ないんですか。
エッチな感じの画像も
今ね、アンチョコが映ってますね。
おっと。
はい。こんな感じの方ですね、
うんうん
うん、でですね、そのこの方このような写真で見るのとは、
うん、
これが結構近いかなイメージに、ゲゲゲの女房の
こうそれ拡大していただいてもいいですか、はい、あんまりでっかくないね、
うん、まあ、こんな感じの方です。
照明がちょっと映り込んじゃって、
ね、もうちょっとね、もっさいんですよ。
あ、
非常にな
るほどね、
チェック柄のスカートとかを履いてたりとかして、
うんうんうん、
非常にもっさい感じのなんですけど、それもまた非常にいいんですよ。で徐々にですね、まあ、池上良一の役だった
イメージした役の、
なんていうんだろうな、アシスタントの彼とちょっと恋仲になっていくみたいな、その、まあ、
水木プロのアシスタントと、
うん、そうですね、ギリギリの女房でもちょっとこうね、そういった恋みたいなのを表すための役柄として出たような方なんですけどね、
うん、
またね、そのね、恋のそのね、伝わらなさみたいなのがね、うん、あったりとかして、非常にいい演技もされてて良かったですね。
僕はちょっと全然存じ上げませんでした、はい、朝倉絵里香さん、
はい、
なるほど、
ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。
なるほど。
ということで、次です。
はい、
第3位、
はい、
元刈谷優香さん。
元刈谷優香さん
誰ですか。
わ、元刈谷優香はご存じない。
名前は聞いたことあります。
あ、元刈谷優香はですね、まあ、前から、まあ、ちょっとなんて言うんですよね、女優とかスイングガールズとか、
うん、
あれに出てたりとかしたと思うんですけど、
はい、
ですね、まあ、この方は別に今まで全然何の意識もしてこなかったんですけども、
うん、
つい先月、11月にタモリクラブで、
うん、
車を改造をして、
うん、
車中泊が流行っているという話 で、
うんうん、
で車を改造する人たちが続出しているということで、
うんうん、
まあ、そう、本当に K のバンとかの
をこう、うん、結構気合い入った改造っぷりでね、
そうなんですよ、
快適に夜寝れるこう、うん、席を全部倒すとベッドになって、
うん、
あとなんかこう台所もついててみたいな、そういう特集ですよね。
そうですね、その回に、まあ、ゲストとして参加してたんですよ、
うん、
でその回に出てた元刈谷優香が、
うん、
異常に可愛かった。
その回に出ていた
元刈谷優香
限定なん
です。限定です。はい。
なるほど。
まあ、これはね、ぜひまあ、ゆうなんとかチューブとかで皆さん検索して見ていただいたらいいかなとも思うんですけど、
うん、
本当に今までのイメージからこうバッとこう人が向けた感じの。
確かにその回僕も殿下に見せてもらったんですけど、
まあ
ね、なんかこうなんかありました。
ありてえに言うとエロい。
なんかこう隙がある感じですよね、
はい、なんかね、ちょっと隙のある感じの、なんていうん、エロさが醸し出されてるんです。
仕草とかですか。
仕草もそうですし、
服のなんかこう、まあ、肩口とかがちょっとこうちょっとこう乱れてるのに、そのまま出演してるところとかね。
そうですね、 あれはすごいんです
そうなんですね、
はい、
まあ、そんな感じですね、はい、
これまだ3位ですからね、
はい、3位ですから、さっさと、ね、さっさと進まないと終わらないですから、はい、では第2位、
第2位、
ですね、はい、峯岸みなみさん、
お、峯岸みなみさん、
はい、AKB48
AKB の方ですね、はい、これは
私もですね、
はい、
こういう流行ってるアイドルとかそういったものを見ることってほとんどなかったんですけど、
う
ん、
もうもろ2010年っぽいじゃないですか、うん、AKB、
そうですね、まあでもこんな、なんて言うんだろう、端っこの方にいる私でも拾うのが、やっぱ流行ってものじゃないですか。うん、
なるほど。
っていうところで、ちょっとね、すごいなって思ってしまうんですけど、この、峯岸みなみさんは、
はい、まあでも、その、なんて言うんですかね、こう、一番人気のある、こう、センター的なメンバーからは少し、
うん、外れてますね。
外れた感じのことですね。
まあ、その好きになってから調べたところ、なんかこの前の総選挙っていうのがあったらしいじゃないですか、
う
ん
はい、
あれでは14位、
なるほど、
うん、でもそこそこ人気がある
そうですよね、
なんですよね、
峯岸みなみさん、
はい、ですね、まあ、どんな方かと言いますと、はい、いいね、
あれですよね、あの今年でベストセラーになった女子高生がドラッカーを読んだらはこの人がモデルなんですね。
モデルにしてるんですよ。
でも映画化されるときはなぜか前田敦
子が
知られることになってるってい う,
っていう
悲しい。これとファンはね、なんでやねんっていう話ですよね。
まあね、ちょっとそこは、
うん、なんで南ちゃうねんという、
ね。はい、ありますね。そういう面は非常にありますけれども、まあ、こういう感じのこういう感じの方です。
うん、
はい、売りは何なんですか、総選挙の時に自分の売りのポイントとか言うじゃないですか、
ですね、まああれなんですよ、私が思う売りは、うん、あのトークがすごい男気があるんですよ、
へ
え、結構起点が効く感じで、
うんうん、
ちょっと意外な感じですね、見た目からはむしろ、う
ん、ちょっとぼんやり系な感じのね、うん、
感じします
なんですけど、すごいハキハキとしてて、バリバリやる感じの、仕事をさせるとすごいやるっていう、
あ、こう起点の効
く感じ、めっちゃ終わらせてくれてたこいつみたいな、
あ、
そういう感じなんですよ、
それはいいですね、
いいですね、
そういう感じで、そこら辺も含めて非常にね好きなんですよね、あとはまあガチャピンと呼ばれてるらしいんですけど、
あ、でもちょっと似てますよね、うん、ガチャピンに、
ガチャピンな感じなんですけどね、まあそんな感じで、うん、まあ初めてこういうね流行り物のアイドルっていうのでグッとくるタイプの方がいたということでですね、
なるほど、
恥ずかしながら公表させていただいた次第でございますけども、
なるほど、
なるほど、
はい、まあちょっと恥ずかしいからもう先行きましょう、
はい
はい、まあそんなこんなで、はい、じゃあ、
いやいや、これいいと思いますよ、
いいですか、
こういうの、
いいですかね、
いや、あの興味ある、興味あると思います、
はい、
興味ある、はい続けてください、
はい、やだ
やだ、興味あるよ、
1位楽しみですね、
1位楽しみですよ、
はい、そうですね、
誰なんだろう、
じゃあ本年度私が選ぶ第、今年テレビで見てグッときた女性第1位、
はい、
矢沢えりかさんです、
矢沢えりかさん、
はい、
矢沢えりかさん、
すいません、はい、ちょっとわからないですけど、
ですね、この方は、
はい、
私もあんまりよく見たことないんですけど、
うん、
アイドリングっていう、
はあ、
まあ、
名前は
アイドルですね、
アイドルグループの中の一メンバーらしいんですけど、
ハロプロ
じゃない
はずです、いや、ない
っていうところぐらいまでもうよく知らないぐらいの感じなんですけど、
うん、
なんで知ってるかというと、あの、まあ、その録画の話もなんですけど、
うん、
昔古代少女ドグちゃんっていうのを
去年
やってたんですよ、
テレビで、
はい、でその主役がこの矢沢えりかさんだったんですね、
ビキニの女の子
ですね、はい、そう、ビキニの女の子です、でそのまあ、後継作品として続編として、
うん、
まあ、古代少女ドグン5というドラマが、
うん、
まあ、今まさに放映中なんです、 次週最終回ということでですね、やってるんですけれども、それの、まあ、その初代そのドグちゃんの、うん、まあ、ヒロインの矢沢絵梨香さん、うん、でそのドグンファイブの方も、まあ、先生という形で出てるんですね、うん、主役はあの5人の女性なんです。
ドグ最初の元のドグ少女の方の主役だった矢沢さんが今やってる方は、は
い、そうなんです、あの先生として
スターウォーズでいうヨーダですよね。
はい、そういうことになります。ヨーダ役として、
ヨーダ役として、
はい、でまあね、非常に元気に頑張ってらっしゃるんですけど、まあ、何がいいかというとですね、うん、やっぱね元気がいいところですね。
あやっぱそこポイントなんですかね、峯岸みなみさんもこう
そうです、ね、
トークがハキハキとこう、うん、元気よく、
うん、これはね、なんかね
グッとくる
おっさん臭い趣味なんじゃないかなってちょっとね思うかなっていうところは、
ね、もうそれはもうしょうがないですよね、
はい、
それはもう名実ともにおっさん化してきますからね、うん、してきてますから、はい、
そうですよね、はい、ちょっとねもうこれ以上語れないなって感じがしてきました。
あ、そうですか。
恥ずかしくて。
でもあのビキニ強烈ですよね、は
い、強烈ですね。
画像ないんですか。
あ、画像あります、画像あります。じゃあ
すごいですね。
なかなかすごいですね、
うん、もう、ビキニしかないですね、ほとんど、
うん、ビキニしかないですね、
はい、すごいね、ビキニの上からオーバーオールっていうのはすごい
新しいやつ
ですね。 ですね、
うん、なるほどね、まあ、こんな感じでですね、いや意外にあのなんて言うんでしょうね、
うん、
こういうアイドルとか、うん、そういうのもいいもんだなと、
ストレートでいい感想をいただきました、
はい、いうふうに思わせていただいた、
アイドルもいいもんだなと、
ええ、次第でございます。
なるほど、
はい、いやでもそろそろ本当にねこういうのはちゃんとみんな出していくべきだと思ってるんですよね。
なるほど、
かわいいじゃないですか、色っぽいですよね、
グッとくるみたいなところ、あの我々やっぱねそういうこと言えないで生きてきたじゃないですか、東くんも、
まあ言った方が楽しいですよね。
ドグサレサブカル野郎とかは、
うんうん、
やっぱなんだかんだね、
うん、
その文化にかこつけてこう何かと女性を語りがちみたいな、
ドグサレサブカリアの、それはその我々のことです、
ね、我々のことです、
はい、意義はありません、そこには、あこれですね、ドグちゃん、
うん、ドグちゃん、
はい、そうですね、
右側はちょっと太って見えますね。
でも太ってますよね彼女
だいぶ結構
ちょっと太ってるとこう肉付きがいいっていうのはちょっとまた違いますからね、違う概念、
うん、でも僕は多分太ってる人が好きかもしれないです
あこんな感じですね、
そうですね、で今のドグン5に入って、
はい、
あの先生役で出てるんですけど、さらに太ってるんですよ。
結構アイドルはねちょっと目を離した隙に
そうですね、
ブクブク太っちゃったりすることありますからね、
もっと頑張れって思いますけどね私は。
あまだ足りないと、まだ肉が足りないと、
はい、思います。
なるほど、いや
ー
これすっかり殿下の、
はい、なかなかちょっとね
思考がね
どんどんね聞いてる人も減ってるんじゃないかなっていうふうにね、思いますけれども、ダシラジオ